今日はルカの福音書の18章31節から43節です。このところには見えるようになることが語られています。31節にイエス様は12の弟子たちに大切なことを語られました。それは人の子について預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子、すなわちこれはキリスト救い主ということであるわけです。預言者たちを通して書き記されている旧約聖書にキリストの出現のことが預言されている、それがすべて実現すると言われたわけです。そしてその具体的内容が32節33節に出てきます。異邦人に引き渡され、事実ローマ人に引き渡されて、そして辱めを受け、ついには33節にある鞭で打って殺されてしまう。すなわちこれは十字架のことであるわけです。しかし人の子は三日目によみがえります。十字架と復活、これはキリスト教のもう根本的な最も大切な教えということであるわけです。救い主の十字架と復活、もうこれなくしてキリスト教の信仰はないと言っても過言ではないと思います。しかし34節に弟子たちは何一つわからなかった、そして話されたことが理解できなかった。彼らは3年以上イエス様と共に寝起きをしていたわけです。一緒に生活をしていた。そしてイエス様の生涯はまさに祈りに始まり祈りに終わる、父なる神様との交わり、弟子たちがイエス様に祈ることを教えてください、今日私たちは主の祈りをしているわけです。しかしなんと彼らはこの一番重要な十字架と復活のことがわからない、理解できない。なぜか、彼らにはこの言葉が隠されていてという言葉があるわけです。彼らには隠されていた、これはないっていうわけではないわけです。いわばこの隠されているというのは覆いがかけられているということです。例えば夕食がテーブルの上に備えられている、帰りが遅いから、そこに布巾をかけたりというようなこともあるかと思います。かけられていてもそこにはちゃんと夕食が備えられている、そしてそれをかけられているものを取ったら、あ、ちゃんとご飯が用意されているんだと分かることができるわけです。しかし覆いがかけられているとそこにあるものが分からない、あっても見えないということであるわけです。ですから彼らに言うなれば目の覆いがかけられていた、そのことがちゃんと語られているのに、約束されているのにわからない。しかしその覆いが取り除かれるということが、実はこの35節のエリコの一人の目の見えない人に表されるということがここに出てくるわけです。この目の見えない人がこのナザレ人イエスがお通りになると聞いた時に、38節を見ると、大声でダビデの子イエス様、私を憐れんでください、なんと彼はダビデの子というふうに言ってるわけです。実はこれには意味があるわけです。ダビデの子孫から救い主がお生まれになる。彼がどのようにして このことを知って理解できているかは分かりません。しかし彼の求め方によって、どれほどもう命がけで求めているのかということが分かります。それは39節に、先に行く人たちが黙らせようとしてたしなめた。しかしその人はますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んだ。自分がどのようにしてたしなめられ、そしてまた黙れと言われても、逆にますます激しく、私を憐れんでください、彼は求めていったということであるわけです。もし彼がそこで黙って求めなかったらどうだったのか。おそらく彼は癒される、目が開かれるということはなかったであろうと思います。そして彼は相変わらず物乞いをして道端に佇むという生活をしていたんではないかと思います。なぜ彼は変えられたのか。ますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと求めたということであるわけです。ですから信仰というのは、私たちはダビデの子イエス・キリストに私を憐れんでください、求めなければならないということであるわけです。そして彼が求めたのは何か、物乞いをしていた、恵んでもらう。じゃあ彼はお金を求めたのか。そうではないわけです。14節、41節を見ると、目が見えるようにしてください。ただこれだけのことです。するとイエス様は42節に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いました。たった一言このことを言われただけです。そして彼はなんと43節を見ると、直ちに見えるようになった。激しく、私を憐れんでください、目が見えるようにしてください、見えるようになれとイエス様は言われて、彼は見えるようになった。じゃあ見えるようになった彼はどうしたのか。43節に、神をあがめながらイエスについていった。彼は物乞いをして道端に座り込んでいた。しかし目が開かれた時に、彼は神をあがめた。そしてイエスについていった。全く違う人生を歩むようになっていったということです。ですから私たちもキリストの姿が見えるときに、私たちの生き方は変えられていく。道端で物乞いをしているような哀れな人間から、神をあがめてイエスについていく。そして人々は皆神を賛美した。この人は変えられた。本当に元気になり、喜びに満ち溢れる、そのような人に変えられる。願わくば私たちもこのキリストの姿が見える、そして神様を崇める、イエスに従う、私たちもそのような人生に変えていただきたい。あの弟子たちはイエス様の十字架復活がわからなかった。しかしあのペンテコステの日に聖霊が下った時に、彼らは変えられて、大胆にエルサレムの人たちに、あなた方が十字架につけたイエスはと語り、そして悔い改める人たちが救いに導かれていく。私たちもそのように真理の御霊ご聖霊によって魂の目が開かれ、死んでよみがえられた方は今も生きておられる。本当にこの神様をあがめて、私たちも このイエス様に従っていくものとさせていただきたいと思います。